ユンタクプレイバックシアター沖縄。
Wake up, 目を覚ませ my friend、 吹く風が君を呼んでるよ。
こんにちは、夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日お昼12時、いかがお過ごしですか？今週もいつものチャンネル、いつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルで使っているユンタクとは、沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよう、第127回の放送をお届けいたします。今日のユンタクのお相手は、 NPO 法人交通事故と労災をサポートする会、通称 NPO 法人事故サポ日本理事長であり、格闘家、映画監督としてご活躍中の小楠健二さんをお招きします。今回、そして次回2回にわたってゲストに出演をいただき、小楠さんとのユンタクをお届けします。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。はい、それでは今日のユンタクパートナー小楠健二さんをお呼びしましょう。小楠さん、どうぞ。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。小楠さん、今日は小楠監督でお呼びしてもいいですか？
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、小楠さん、小楠監督、ゲスト出演ありがとうございます。本当に、
はい、こちらこそありがとうございます。
もうとても嬉しいです。3月はね、小楠監督をゲストにしたスペシャルマンスリー、今回と次回2回にわたってお届けしますので、どうぞよろしくお願いします。はい、なぜねスペシャルマンスリーかというと、このお話はねこの後じっくり、していこうと思いますので、小楠監督のことをですね、まずリスナーさんに知ってもらおうと思いますので、自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい、はい、小楠健二と申します。はい、僕はですね、静岡県浜松市出身なんですけど、はい、NPO 事故サポ日本って言ってですね、交通事故の被害者にお答えする NPO 法人をですね、まあ、全国でやっていてですね、うん、はい、で交通事故専門誌っていうですね、これ河野さんにもですね、はい、講師になっていただいているんですけど、はいはい、こちらの資格の普及をやっています。でもですね、もともと辿っていくとですね、格闘家なんですね。
そうですよね。
はい、一番最初のキャリアは総合格闘技、
はい、
だから僕の先生がですね、佐山悟って言ってね、うん、はい、初代タイガーマスク、
ね、そうですよね。もう知ってる人はって思うぐらい素晴らしい、
はい、まあ、佐山先生が、まあ、この総合格闘技を、ね、作られてですね、はい、まあ、僕はですね、まあ、沖縄だとね平達郎選手が超有名ですね、うんうんうん、はい、はい、まあ、僕はですね、世界で初めてフライ級で試合をした選手なんですね。だから本当に一番最初ですね、
はい
はい、で、まあ、ブラジリアン柔術も、ね、やって、アジア大会も優勝して黒帯ですね、
はい、ね、すごいキャリアですよね、その格闘家、まあ、佐山悟先生と言ったらいいですかね、
うん、佐山先生、
はい、はい、からいろいろこう、
そうですね、
習ったと言っていいんですかね、
習ったっていうよりもですね、はい、こう本当に覚醒させられるっていう、
覚醒、
うん、
はい、
あのね、この話しますか？
いや、この話は長くなりそうですか？
あ、いや、簡単に言うとですね、僕はね、道場入って3日目に、まあ、僕が行ったところはね、木口道場って言ってですね、 はい、まあ、有名な人だとプライドでチャンピオンになった五味隆典選手とかね。
知ってます知ってます、はい、
はい、佐藤ルミナとかね、
うんうん、はい、あ、みんな知ってる名前が出てきます。僕でも、はい、
そう、まあ、そこに僕はいたんですけど、で佐山先生はねそんなにめったに来るわけじゃないんですけど、でもね僕が道場に入ってですね3日目にですね、はい、なんと佐山先生がですね木口道場に教えに来てくれたんですね。で、
はい、
要はですねその指導を受けたらですね、はい、僕はその30秒ぐらいでしょうね、正味30秒の間にですね、はい、いつでも火事場のバカ力が出せるようにさせられちゃったんですね、
はい、すごい、どういうことでしょうそれ。
これはね、はい、YouTube にねよくね、そういった映像がね、残ってますけど、まあ、僕もね佐山先生がそういう人だとか、そういうことをされるって知らないじゃないですか、で佐山先生が、はい、すごい佐山悟がいると思って、はい、でお前なんかやってたのかみたいな感じで、じゃあちょっとこのキック蹴ってみと言ってですね、はい、わかりましたってこれやるじゃないですか、
はい、
でパンパンパンってこう2、3発蹴ってたらですね、そしたらですねあの佐山悟がですね、はい、それがお前の本気かってもうね何言われたかもう覚えてないですよ、もうね言ったらですね、はい、こう皆さん今部屋で聞いてるかもしれないですけど、はい、扉がギーッと開いて、はい、そこにですね、
はい、
3メーターの虎が入ってきたぐらいの恐怖、
うわー
で、
も
うそうしたらね戦おうとか、
はい、
怒りだとかね、闘争だとかじゃなくて、もう受け入れるしかないじゃないですか、死を受け入れる、
はい、
で、まあ、もっとね激しいことを言ってきたと思うんですよ、
は
い、
い
やそしたらですね、はい、もう一瞬で僕はね、
はい、
このスイッチがね入ってですね、
はい、
で火事場のバカ力がいつでも出せれる、まあ、佐山先生はねそれをねアドレナリン理論って言ってですね、要はまあ武道の極意でもあると思うんですけど、ね、うん、まあ、要はその冷静な状態で、
はい、
もうその火事場のバカ力が出せれると、要は火事場のバカ力出せれる状態っていうのは要はリミッター外れてるから、
はい、
通常パニックになるわけですよ、そう、うん、それをしろっていう、まあ、その指導法を入ったばっかの僕に、はい、なぜかしてくれたんですよ。
何かあの小口監督に感じたんでしょうね。
いや今気づきましたけど、なんでか多分ですね、よし練習やるぞと、
はい、
まずこのこいつからね、
はい、
ちょっとまずやってまあちょっと空気をね引き締めて、
はい、
っていう意味だったんじゃないかなって今気づきました、ね、もう30年前ですけど、ね、
あ、もう30年前の話ですね、
はい、
いやそこからじゃ あの格闘家人生が、まあ、スタートというかこう一段上がっていった感じですか。
そうですね、だからその総合格闘技はですね、はい、今はね、はい、本当に世界中ですね、南米行こうがね、
はい、
どこ行こうがねどこにでも道場ありますけど、昔はね要は総合格闘技の道場っていうのはですね、はい、三軒茶屋に世界に1個しかなかったわけですよ。
はあ、
はい、でその総合プロの総合格闘技の興行っていうのは佐山先生が後楽園ホールで2ヶ月に1回ぐらいやっている興行、これしか世界中になかったんですよ。
はあ、じゃあそこから始まって今はもう全世界で。
そうですね。
もううん、じゃあそのスタートに小口監督はいたわけですね。
いやこれ言うのもね、
はい、
結局僕はねこれを経験してね価値っていうのは後になって決まるんだなっていうことを2年ぐらい前に気づきましたね。だから僕が始めたのだから33年ぐらい前ですよね、はい、で、まあ、それで結局映画制作っていうところもね、はい、行くんですけど、結局その時にですね、はい、じゃあ皆さんが社会の熱狂とともにね総合格闘技が始まったかというとそうでもないわけですよ、
うんうんうん、
だって誰も別にそんな知らないし、
はい、
まあ、言ったらですねやってる人もねもう劣等感の塊ですよ。だって誰も知らないものをやってる、
はい、
まあ、今だったらね例えばホンダとかね鈴木とかね トヨタとかありますけど、じゃあ最初1人か2人で始めるわけじゃないですか。まあじゃあその人たちと同じような気持ちでしょうね。あ、2人か3人でやってる会社、
はい、
明日どうなるか分かんないよね、そう、
そっか、
だけど、結局30年経って、まあ、これだけ世界に広まって、もう言ったらボクシングの次ぐらいの格闘技って言っても言い過ぎではないと思うんですよ。
そう思いますね。
そうだけど、あ、だからやっぱりね、その総合格闘技っていうのを僕らが作ったんだと、いうこと自体も2年ぐらい前に気づいたんですよ。
あ、そっか、はい、本人たちはそれをもう気づく、あ、本人っていうか、まあ、少なくとも小楠監督は気づかずに今まであって、
そう、だって別にみんな好きでやってただけだから、でまさか、でまさかこんな風になると思わなかったから、からそれもね、その時観客で来てた人がいて、その人とだから31年ぶりぐらいに行き合ったんですよ、
はい、へえ、それもすごいご縁
で、その人は、はい、大きな病院のね、部長に今やってるんですよ、でたまたまその病院行ったら、あ、いるかなと思って、なんかの話でね、いるって聞いたんですよ、行ったらね、
はい、
名前があったから、
はい、
僕オグシューティングのオグスって言えば分かるから、
はい、
取り継いでって言って、はい、病院普通に診察やってる時間で言ったらね、分かったから、
はい、
31年会ってないんですよ、
はい、
そう、それで話したんですよ、2分ぐらい、そしたらね、あの時ね、オグス君たちがね、総合格闘技を作ったからね、今こういう風にね、
はい、
って言われて、あ、そうか、あ、僕は総合格闘技っていうね、こんだけ世界に広まったものを作ったんだって、その人に言われて初めて気づいたんですよ。
そういう意味では、それがこう価値ってさっきおっしゃってたんですけれども、今日本当はね、お話ししていこうと思った第1回 3.11 オールイン国際映画祭。
はい。
これも、第1回ですから今始め、これから始めてるわけですよね。今始めてるって、ゼロスタートになって、やっと1位になっていくって、で、それも仙台や埼玉、浜松、沖縄でスタートをして、やっていくわけですけれども、やっぱその時のそういうこう、何か価値を作っていくっていうことが、意識はしてないかもしれないんですけど、なんか小楠監督の中にあるんですかね。
まあ今の話でいくと、結局何かが何につながるかは絶対わからないんで、でも結局は信じてやるしかないし、まあもう一つはその知性でいくと、結局価値は後になって確定される。だからまあ科学の世界なんかもね、やっぱりそういうことをよく言うと思うんですけど、結局生きてる間に認められるようなことをね、やってたらダメだって科学で言いますね。だからまあ信じてや
る
しかない。だって坂本龍馬だってね、まさかこんなになってるとは今でも気づいてないと思いますよ。
確かに知らないでしょうね。
知らないと思う。
もう知る由もないですかね。
そう。
確かに確かに。
あの人は別に世に出てないですからね。はい、西郷隆盛とかみたい
に、面白い話ですね。いや、面白い話って失礼な言い方ではなくてですね。いや
でもね、はい、まあ、皆さん別にこれはね、同じ話でですね。まあ、とにかく価値は後で確定されるっていうことを知っとくだけで楽に生きられると思いますよ。
そうか、何かこう価値を作っていこうとか、こう、そう、
今ね早いからね、例えば YouTube アップしました、なんか再生回数8回なんだよねとかって、で、そう、早いからとにかく視点も下がっちゃうんですよ。抽象度も下がっちゃうんですよね。そこで一喜一憂しちゃうから、まあ、それよりも遠くを見ることが大事かなと思いますね。
そっか、もう一喜一憂、目の前のことに一喜一憂せずに遠くを見て、まあ、僕も小楠監督と話していると、遠くを見るというところと少しこう さっき抽象度と言いましたけど、高いところから見ていくっていう、なかなかこれができるかできないかは別としても、少し高い目線で遠くを見ていくっていうことが一つポイントなんですかね。
そうですよね、うん、まあ、要は人事って、ね、言いますけどね、はい、人事になるとね、要は離れられるんですよね。だからその抽象度上げる方法かどうかは分からないですけど、やっぱり人事っていうかね、客観的に見れば、はい、そう、あ、うん、まあ、離れて見られるのも、
なるほど、なるほど、うんうん、あまりに主観的になりすぎちゃってるから、うん、見えなくなってしまう。
そうだから感情もそうで、さっき佐山先生のトレーニングじゃないですけど、はい、それは一つは感情トレーニングするっていう、あ、感情をコントロールするっていう言い方もできると思うんですけど、はい、やっぱね、多くの人はですね、はい、感情を自分自身だと思ってると思うんですよ、
うんうんうん、はい、
別にお腹空いたりとかね、
はい、
するのって、まあ、生理現象だから、ね、
はい、
それを自分自身だと思わない方がいいっていうかね。でやっぱ多くの人はですね、はい、そのこういう買い物をしたとか、バッグを買ったとか、車を買ったとか、うんうん、家を買ったって言って、その時に得る感情が自分自身であり、うん、ある意味そのために生きちゃってるっていう人も多いんじゃないかなと思うんですけど、それは自分ではない。お腹が空いてイライラして、もうなんか食べ物ないかなって思うに決まってるんですよ。全員そうできてるから。
いやいやいやいや、なんか深い話になってきた
ね。でもね、それもね、結局格闘技やったからだと思いますよ。要は結局あれは本当にね、簡単に言ってもやんなきゃやられる世界なんですよ、
うんうんうんうん、
もう勝負が決まってるし、どんなに素晴らしい人間性だろうが、思想を持っていようがですね、はい、一撃で意識絶たれる世界なわけですよ、
そうですよね。
で、そう、本当あのスリーパーホールで裸締めとかありますけど、
ね、うんうん、
あれ締められて、はい、タップするから相手離してくれますけど、うんうん、あれ話してくんなかったらそのまま人生終わりですからね、うん、
ですよね、
はい、
きっと。
そう、
もう、まあまあ、素人の僕はあれかもしれないですけど、あっという間にもう、
はい、
っていう感じですよね。
そう、まあ、そういう世界に生きてたから、やっぱりなんて言うんでしょう、とにかく自分をコントロールしないと、うん、っていう恐怖ですよね。
なるほどね、
本当に怖い。
あ
れ、僕もね、毎日走ってましたけど、練習してましたけど、なんで練習してるかっていう最大の理由はね、
はいはい、
とにかく怖い。
あ、
だって、うん、想像してみてください。相手はね、
うん、
本当にやる気で来るわけですよ、やんなきゃやられるっていうことで来るわけですよ、
はい、そうですよね。
そうで、その時にですね、うん、自分がスタミナ、もう目では見えてるし、意識もあるけど、うんうん、スタミナ切れて、息が切れてですね、はい、体が動きませんという状態になったらっていう恐怖、
うんうんうん、確かに確かに。
だから走ってるだけなんです。
あ、
そうなったら怖くて怖くて仕方がないから走ってるだけなんです。
その世界をやっぱそこギリギリでこう駆け抜けていった人でしかわからないあれですね。それは
もっと言うと、別に人生ってね、生きるか死ぬかしか2個しかないわけですよ、
うんうんうんうん、
で死はね、認識できないから考えてもしょうがないんですよ、はい、うん、あのね、死が怖いとかっていう人いるけどね、うん、あ、それもやっぱ僕は知性でね、うん、克服できると思ってて、うん、自分の死は自分で認識できないんですよ、
うんうんうんうん、
だから昔の哲学者はね、人生に死はないって言ったけど、その通りだと思う、
うん、
あるのは他人の死だけですよ、
うん、あ、なるほど。
そう、他人の死しか認識できない。怖いって、認識できないものをなぜ怖いと思うのか理解できない、うんう
ん、
でそうなるとね、生と死しかないわけですよ、人生って、
うんうんうんうん、
これ間違いないですよね、
はい、
でそうすると死は認識できないから、これ除外して、
うん、
だから生ですよね、
はいはい
はい、でこの生きるのに僕はね、幅があると思うんですよ、
うん、
で
生きる幅、
そうそう、幅がある、う
ん、
で、あのね、やっぱハッピーじゃない人はですね、生きてる幅が狭いなと思う。要はやるかやられるかっていうね、
うん、
中で、要は僕は後楽園ホールで8回試合してるんですけど、うん、 まあ、そこで要は人が見てる中でのやるかやられるか
を、あ、そっか、
はい、極限もやられるんじゃないかっていうのも命を絶たれるんじゃないかっていうその幅の中で生きてるから、
はい、
そうだからまあなんだろうな、まあ、ハッピーっていうの知ってるんですよ。でそれは要はハッピーの違う言い方をしてるだけでね、
うんうん
うん、苦しいとかね、
うんうん、
いろいろ言うけど、
はい、
例えば川端康成っていうね文学者はノーベル文学賞を取って2年後に自殺してるんですけどね、
うんうん、
まあいろんな苦悩があるじゃないですか、うん、クリエイターとしてのね、でもそれ苦しみって言うけど、うん、言い換えたら幸せなんですよ。
そこは深いですね。
そうだからその生きる幅、
うん、
要は生と死しかなくて、うん、生に幅があって、うん、やっぱり生ききれれば、うん、本当にハッピーだろうなって思いますよ。そのキング牧師かね、
うんうん、
ガンジーかね、
うんうん、
リンカーンか分かんないけど、そこまで自分の命の炎をね、要は死の直ギリギリ手前まで自分を使い切れれば、ハッピー。でもそこまでいかないから、アンハッピーなんですよ。だってリンカーンやガンジーがね、適当に生きてて、なんか僕、ハッピーじゃないんだよねって、それ僕ら知ってるから、それはそうでしょって。即答できますよね、
うん
うん、だってあんたガンジーなのね、うん、飲んで食っちゃ暮らして寝ちゃ暮らしててハッピーに生きられるわけないじゃんって言って、うんうん、あんたガンジーだもん
なるほど、ね、
知ってるからね、
ええ、
大谷翔平の今を知ってるから、
うんうん
うん、いやー僕別にもうね何もしなくても一生暮らせる遊んで暮らせるお金あるんですけど、うんうん、なんか楽しくないんですよねって大谷翔平が言ったらさ、うん、僕ら知ってるからさ、
うん、
そりゃそうでしょって、
確かに確かに、
で俺はどうしたらあんたがハッピーになるか、言えるぜって、いやそれ今の彼の活動し、活躍を知ってるから言えるわけですよ、
確かに確かにね、はい、
そうそんな感じじゃないですか、
ね、いやいやいやいやすごいな。あの監督今日あの映画祭の話をしようと思ってたんですけれども、やっぱあのその前に監督がそのここにここにというか、うん、現在に行き着くまでのいろんな話を何かこう垣間見れたような気がしますし、何かこう映画を僕はあの映画を昨日見させていただいてるんですけれども、そこにつながるものがきっと今の話の中にあるんですね、監督の中に、
そうですね、
いやいやあのね映画あの今僕昨日見たって言ったんですけども、昨日沖縄で実はプレ上映会をやったんですよね、
はい、
そうそうそう、いやすごくね、まあ、小楠監督の写真集だったり、まあ、作品、自転車で地球を6周して分かったこと、
はい、
これをみんなで、鑑賞して、まあ、いろ皆さんがねこういろんな感想をこう言ったり、このその場の雰囲気を見て、小楠監督はあの時どんなことを感じてたのかなって教えてもらってもいいですか。
あ、なるほどね、うん、まあね僕なんだか分かんないんですけど、うんうん、まあなんか世の中良くなったらいいなぐらいの感じでね、うんうん、思ってるんですよね、でね前一緒にですね、じゃあ世の中良くなるのってどういうことですかって聞かれてですね、あそれも簡単でね、
うん、
要は天命をなす、
天命をね、
はい、終わりっていう、
うん、
でそれぞれねまあ考えるとね人間以外はですね、はい、別に何も考えずそれやっててね、うんうん、花は咲くのに迷ってないですよね、
うん、
俺バラにしようか聞くんだろうかなとかって悩んでんだよねとか言わないですよね、
うんうん、
あれすごく綺麗さっぱりね迷いなく咲いてますよね、
うんうんうん、
花はね鳥は迷わず習わず空を飛ぶし、
うんうんうんうん、
魚もエラ呼吸どうですかねとなんかし勉強して資格取ってそしたらエラ呼吸できるようになりますかねみたいなね、よくそういう、ね、人間がそういうこと言うのよくありますけど、
うん、
だからなんかね大谷翔平がまあいうの分かりやすいですよね、
うん、
だって努力したって160キロの球とか絶対出ないですからね、
うんうんうん、
打つこともできないし、
うん、
なんでできるのって言われても、
うん、
それは持って生まれたもの、
うん、
ですよね。だからね、みんながね、まあ、あの孔子がね、論語の中でね、うん、天命を知るってね言いましたけど、四十にしてまずわず五十にして天命を知るって言ったけど、うん、まあそれをねみんながやっていけたらいいよなって思ってますね、
うん、
だからそういうことを僕はしてんだろうなって思いますね、うん、
なるほどね、うん、それが今一つの形になってるんですね。
そうです。あとは結局僕行動が行動を作ってると思うんですよ、
うんうん
うんうん、でそれを無視しないってことじゃないかなと思うんです、うん、でだから別に僕もね映画を作りたいとか映画監督になりたいって思ったことは一度もなくて、うんうん、要はこうやっていったらですね、まあ、例えば身近なところで行くとですね、
うんうん、
なんかこう部屋に入ったらですね、あ、ゴミが落ちてるなとかって、うんうん、そのゴミを拾うってことですよね、うんうん、でそれをしなくなるともうゴミが見えなくなってるんですよね、
うんうんうんうん、
とかですね。でも物理的にはですね、この網膜にそのゴミが映るから毎回ね、うんうん、あ、落ちてるなって思うわけですよ、うん、で思うのも思ってるってことは時間取ってるんですよ、
うんうん、
すごい短いけど 0.1 秒ぐらいかもしれないけど、うんうん、でそれを10回素通りするとですね、うん、0.1 秒を10回使ってるんですよね、
うんうんうん、
でこれでほとんどの人は人生終わってってると思う、
うん
うん、そうだから ね早く拾った方がいいんですよ、うんうんうん、
あ、なるほどなるほど。
でそれをやってった結果ほとんど、うん、まあ皆さんの人生はできてる、
うんうん、
僕もそれをずっとやってったら映画を作るっていうところに行き着いてるみたいな、うん、
なるほど。いやいや監督、すっごい今日興味深いお話をしていただいたんですけども、そろそろねエンディングというか30分そろそろ経つんですよ、うん、いやでもね今日僕がそのいろいろ映画祭の話とかしようと思ってた以上のことを監督から聞けて、僕はすごく今ここのパーソナリティの席に座りながらちょっとね得した気分にいますし、多分リスナーさんもきっとね、あ、こういうお話をされる監督なんだっていうのが伝わったのかなと思うんです。で今日はですねここで一旦ですねエンディングに向かっていきながら、次回の放送でまた小楠監督に出ていただこうと思うんですけど、よろしいですかそんな流れで。
はい、
はい、
次は、ね、映画の話もしたいなと思います、
ね、そうですね。まあ今日は小楠監督と人となりというとちょっとあれかもしれませんけども、どんな人生を来ていたのかなっていうことをお話しいただきまして、改めて今日は NPO 法人交通事故と労災をサポートする会、NPO 法人事故サポ日本、理事長であり、今日たくさんお話をしていただきました格闘家でありなおかつ今は映画監督としてご活躍中の小楠健二さん、小楠監督をお招きしユンタクを楽しみました。とても楽しいユンタク、ありがとうございました。ですね、今日の最後になりますけれども、小楠先生第1回3.11 オールイン国際映画祭、これは詳しい情報はホームページに載っているので、この放送が3月の最初になりますので、まずは今日の放送を聞いていただいてホームページを見ていただいて、仙台、埼玉、浜松、沖縄の皆さんにはぜひ、見ていただきたいなと思います。いいでしょうか。
はい、
3.11 オールウィン国際映画祭というふうに、Google してみていただければたどり着くと思いますし、小楠監督そして私ユンタクプレイバックシアターの Facebook やホームページでも、リンク先を、紹介していますので、ぜひ皆さんこの機会をお見逃しなくお願いします。リスナーの皆さん、今日も放送を最後までお聞きいただきありがとうございました。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオユンタクプレイバックシアター沖縄、本日もパーソナリティノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔とお会いできますように。次回も小楠監督がパートナーとしてご出演いただけます。それでは監督、一緒にバイバイを言ってお別れにしたいと思います。
はい、
はい、それではまた来週、
バイバイ。